季語が薮田秀幸の麦わら帽子。はい、 FM ウィングを聞くの皆さん、こんばんは。麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然がいつも通りに巡ってきますね、という言葉ですね。まあ何でもない言葉なんですが、まあ自然の中にいるということでね、いつも、まあ楽しいことがたくさん、まあ私たちはいつも幸せだな、ということでございますね。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオで生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組ですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、ファックス、お便りの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwin.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。ここ、まあ、最近の、まあ、出来事と言いますか、まあ、どんな感じかなと言いますと、前回ですね、まあ、私のおります愛国町に神社がございまして、愛国神社と申します。賽銭泥棒さんがね、まあ、来られたんじゃないかという疑いがありましたが、多分、前回は下見だったのかなということで、今回ですね、ちょっと被害が出ましたということで、今現在調査中ということですけどね。まあ、今時ですから、マスクをね、されてて、防犯カメラに映ったりはしてるんですが、どうもよくわからんというような感じでございます。まあ、被害総額は3000ぐらいかなと。まあ、これ確定しないでね、なんとも、まあ、言えないんですが、まあ、そんなことがございました。まあ、よほどね、困ってこう、されたんだな、ということで。まあ、うちらの地域にはおおらかな方がおられて、まあ、神様がね、助けるために、まあ、いいじゃないか、というようなことを言われている方がおられましたけど。まあ、そんなことがございました。まあ、ここのところですね、太陽があんまりこう、出なくてなんですが、気温も低めなんですけどね。まあ、草の方だけは、まあ、どんどんこう伸びてくるかな、ということで、草刈りをですね、ちょっと環境整備であったりとか、いうこともやっております。あと、そうですね。光合成細菌をね、ちょっとこう、トラクターで、こう、機械化して、こう、散布したいな、ということで、まあ、やってたんですけども、ちょっと、オペレーター、私の、運転操作ミスでですね、ちょっと破損してしまいまして、また作り替えたりとかね、ちょっとこう、くだらんことやってしまったな、という感じでやっております。で、まあ、前回ちょっとこう、お伝えしたんですが、自然栽培の難易度が高いと言われている、トウモロコシ。まあ、これが今のところこう順調にいっているというようなことでございます。あと、ちょっとね、昨日今日で発覚したんですが、うちで大事に使っておりましたトラクター、1970年製のフォード3000という、トラクターなんですけれども、燃料ポンプがですね、ついにこう、ダメになりまして、まあ動かなくなったということでございました。まあちょっと危ないかなと思ったら、もう案の定、燃料ポンプがいかれまして、これですね、若い時だったら、まあ、ためらいもなく、取り外して分解してオーバーホールして、やったんですが、まあディーゼルのね、燃料噴射ポンプ、ちょっと構造も分かってないので、二の足を踏むという。これ若い時やったら二の足踏んでないよね、ということで、こう自分がね、ちょっとこう、年取って慎重になったんかな、と ということで反省をしておりました。まあ明日から早速ね、分解して大箱にしようかなというふうに思っております。まあこんな日々を過ごしております。今日もですね、素敵な、おはがきをいただきました。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。薄いこうピンクのね、パステルカラーで、テントウムシかな、スタンプ、貼っていただきました。いつもありがとうございます。読ませていただきます。夏に味噌作り、珍しいですね。冬の寒い時期が発酵には最適と認識していましたが、夏でも可能となれば、豆さえあればいつでも作れますね。冬場の麹起こしは電気毛布でも使用しないとなかなか、うまくできませんが、夏だと簡単なのかしら。クエスチョン書いていただきました。これですね、夏だとね、麹は結構楽に起きるんですね。まあ、私の感触では夏の方が作業はやりやすいなという気がしております。冬はちょっとね、温度上げるのに、宿泊しておりましたんで、いいかなと。あと、まあ、意外とね、味噌は汚染しにくいもので、まあ、仕込めばできるというようなことで、塩さえしっかり入れれば大丈夫というふうに実感しております。さらに続きます。近年、味噌汁を作らない、家庭があると知り、とても驚きました。子供は親の食生活を真似るので、ちょっと心配です。味噌には放射能や環境ホルモンを排泄、解毒する素晴らしい効果があります。日本が世界に誇れる味噌、安心安全な材料で伝承したいものです。ありましたね。安心安全な材料で家庭の手作り味噌、伝承したいものです。書いていただきました。まさにそうだと思いますね。これは日本の、文化、食生活、まあもちろんそうなんですけども、我が国独自のね、進化を遂げてきたものということで、まあ大切にして、まあ効能もさることながら、継承していけたらなというふうに思います。いつもありがとうございます。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。
Oh my
今日の1曲目、ユカタンで10ドルの恋聞いていただきました。まあ、ここ最近ですね、自然栽培を見てみたいということでね、まあ、よくうちの、農場に来られる方がおられるんですが、まあ、何人か来られた中の一人の方がですね、まあ、知り合いの農場で、研修みたいなことをやってもらえないだろうかということでお話をいただきました。ということで、先週末ですね、二木町というところがあるんですね。私も今行ったことがなかったんですけども、札幌の西側が小樽。で、そのさらに西側が余市。で、その南西、ちょっと南にこう下がったところに二木町というのがあるんですが、まあ、行ってみますとですね、北海道の中ではちょっとこう南国風な感じかなという印象がございました。で、フルーツ街道というね、道が通っていて、両脇に、さくらんぼの農場とリンゴの農場が、軒を連ねているというようなことだったんですね。で、そちらに、まあ、移住をしてこられた若い、ご夫婦の方がですね、研究所の師2年目、さくらんぼの、農場を居抜きで、まあ、引き受けられてやられているということなんですね。で、そちらがまあ、今回の、研修の会場になったんですが、まあ、周りのそのさくらんぼの、農園というのは非常にこう化学肥料と農薬も多用するということなんですけども、まあ、朝日さんという方なんですけどね、朝日さんご夫婦は、無農薬、オーガニックでやりたいということだったんですね。ただまあ非常にこう難易度が高いということで、まあ、苦戦されているということで、まあ、そこをね、なんとかもうちょっとこう改善したいという思いもあって、さらに、関心のある方に来ていただいてですね、研修をやろうという企画でございました。まあ、メニュー、プログラムとしてはですね、1泊2日の日程だったんですけども、初日はですね、朝、歩道を見て歩いて、それから座学で昼まで講義をやって、で昼から、畑に行ってですね、草刈りをやって、土を耕して、高畝を持って、ということ。それから、土壌のスープを作ってですね、硬い土を柔らかくしようという、ホメオパシーを、やりました。で、夜はですね、余興があったりとかですね、まあ、コーヒーを入れるプログラムだとか、まあ、そういうのもこう組み込まれていてですね、まあ、非常にこう、中身の濃い、二日間。私は、前日移動をしたので、2泊3日という日程だったんですけどね。実は神奈川県からも、別の農学校、ザ・キャンパスという農学校があるんですが、そちらの生徒さんがですね、非常にこう、興味を持たれて、わざわざこれにこう来られてて、まあ、その方と一緒に、2泊3日させてもらいました。まあ、帰りはね、札幌まで送っていったりとか、いうことで、まあ、なんていうんですかね、濃い3日間をこう過ごさせてもらったんですけれども、まあ今回ですね、土壌の改良。まあこれがですね、非常にこう、難しいなというのを実感してまいりました。まあ、さくらんぼの農場なんですが、今まで見たことがないぐらい土が硬いんですね。まあ本当にこう、山あいの自然の中にあるので、自然の土はもうふかふかで何でもこうぐりぐり練り込んでいくぐらいの土なんですけども、果樹園に一歩入るとですね、上っ面の土が2、3センチぐらい。で、そこから下がもうゴリゴリのガリガリで、焦げたらもうひたすり抜いて毛が取るぞみたいな、そんな感じのこう土だったんですよね。いや、これは厳しいなと。いうことで、まあ、これをですね、改善する、こう、プログラム、いろいろ、こう、メニュー考えて、まあ、そっちはね、これから、こう、やるということなんですが、今回、実習、研修をやる、畑はですね、 過去トマトを作っていた、畑だったんですけども、こちらもですね、上っ面が12センチぐらいしかないんですね。でもう鉄の細い棒ですけども、もう12センチしか刺さらない。全体重かけてもういくら押し込んでも刺さらない。で、それをですね、ホメオパシーというね、手法があるんですけども、それで、この土を柔らかくしようというプログラムが組み込まれておりました。で、1日目の夕方に、それを実施して、16時間後の、翌日の朝9時半頃に、その補助に行って、もう一度その土がどうなったかということを確かめたんですね。で、鉄の棒、同じ鉄の棒ですけども、前の日にやられたオーナーさんにもう一度、じゃああなたお願いしますということで、まあやったんですけども、非常にこう、土壌が改善されてですね、鉄の棒がこう、ゆっくりと50センチくらい入って、まあ全部収まってしまったということで、あ、やっぱりなりましたねということでね、そこはきっと良くなるだろうということで、その後、種をまいてですね、みんなで良かった良かったということで、終了いたしました。まあ、今回ですね、北海道新聞さんの、支局が、現地にあって、そちらでこう記事にしていただいてですね、早速、経産の長官に、紹介されておりました。で、まあ、早速それを見てね、電話で問い合わせとかいただいて、あ、やはり皆さん関心ある方おられるんだな、ということで、まあ、今回ね、ちょっと移動大変だったんですけども、行ってよかったかな、ということで、嬉しい、研修会、過ごさせていただきました。そんなことでございます。メッセージをいただきました。いつもありがとうございます。読ませていただきます。こんちゃお、クリスタルさんですね。賽銭泥棒とは困った人がいたものですね。これ結構あるんですね。さて、今日は仕事が休みでまったりと聞かせてもらっています。それでは、明日のカナエさんのお話し会でお会いできるのを楽しみにしていますね。クリスタル、書いていただきました。明日ですね、夜7時から、平昌寺さんで、かなえさんのお話し会がございます。最後、ちょっと時間があれば、インフォメーションまた改めて、させてもらいたいと思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。
田舎の広い、風一で誇りっぽい風が立ち止まる。地べたにペタンとしゃがみ込み、奴らがビーガマ弾いてる。ギンギンギラギラの太陽なんだ。Thank you.
はい、ハッピーエンドで夏なんです。聞いていただきました。まあ、先ほどのね、研修会のまあ話なんですが、まあ、研修のね、1日目に、サンプルとして、実習をやる畑、まあ、こちらはトマトを作っておられた、場所ということで、まあ、非常に硬い、そういう土でございました。で、棒も、ま、もうほとんど刺さらない。12センチしか刺さらない。で、まあ、ひどい状態でですね、まあ、これを畑にするのかというぐらいの場所でございました。で、先ほど少しこう言ったんですが、これをじゃあどうやって修復したのかという部分をちょっとこう踏み込んでね、話をしてみたいと思います。医療の世界ではですね、医療の方法というのは全部で5つあるというふうに言われております。今の現在の医療は、西洋医学としてですね、対症療法と言われております。あと、ナチュロパシー、自然療法とかですね、それから、ホメオパシー、これは同種療法ですね。で、あと二つ、まあ、あるんですけど、サイコパシーとかですね、その辺ちょっとこう私もわからないですが、今回使ったのはホメオパシーという手法を使っております。まあ、世間一般ではですね、こう山川プログラムというふうにこう言われてるんですが、どういうことをやったかというと、ホメオパシーというのは同種療法、毒を持って毒を制するというやり方で、まあ、よくこう説明されるんですけども、例えば蜂に刺されて腫れ上がった。で、蜂の毒を、わからんぐらいこう薄めて、試着して飲むと解毒されてしまうと、治ってしまうというようなやり方なんですね。で、これ、じゃあ畑でどうやってやるんやということなんですが、この硬い部分の土を取り出してですね、で、鍋で炊いてスープを作る。で、このスープを、一応今回は3000杯という、希釈にしてですね、畑にジョウロで巻きました。で、要はこの硬い土の部分が今まで使ったよろしくないものが全て集約された情報が詰まっているということで、これを、畑に与えてあげることですね。繁殖しなかった微生物が繁殖を再開して土をふかふかにしてくれるというやり方なんですね。で、それ夕方やった次の日の朝、一応16時間ということで、生徒さんには説明をしたんですけども、まあ聞かれるとですね、16時間でそんなんなるかみたいな感じで、まあすごいこう疑問に思うんですが、例えばですね、微生物、菌の繁殖のスピードがいかほどのものかと言いますと、例えば大腸菌、よく話にこう出てきますけども、大腸菌という菌がございます。この菌はですね、分裂して増えていくんですね。で、大体、条件揃えば30分に1回分裂すると。で、16時間あればですね、32回倍になるわけですね。で、最初が、1グラム中に1000匹とか2000匹とかそういうレベルの話に何万という数でいるので、まあこれは16時間あれば十分繁殖しますよ。あるいはこうカビみたいなもので伸びていくものであればですね、16時間あれば十分ですということで、まあ、皆さんにこう、腑に落ちてもらうんですね。この腑に落ちてやるというところが、まあ非常にこう、大事なとこなんですね。で、見守りながらみんなでこう土のスープを作って、で、オペレーターさんが上手にこう巻くんです。オペレーターはオーナーさんなんですけどね。で、その時にみんながなる。これは絶対なるんだ。で、あの説明の通りに、これはホメオパシーで、この硬い土は良くなるんだという気持ちで、まあ祈るような気持ちでこうやるわけです。ここがまたいいのかなというふうにこうよく言われておりますね。で、まあ、翌朝ですね、まあ、ワクワクしながら、こう朝、朝礼をやって、ミーティングをやって、保存に行きました。さあ、ぼーっていうと、 ちゃんとこう結果が出てですね、畑の土がこう柔らかくなってるという、こう驚愕のこう事実が目の前に現れてくるわけですね。で、まあ、それ終わってからの話なんですが、実はオーナーさんがですね、一番懐疑的だった。なると思ってませんでしたっていうことをポロッと言われてましたね。まあ、私の話ではそれが一番良くないんだよって分かってましたって言ったら、いや、分かってたんですけどって言われてましたけど、やはり、まあ、ちょっとこうね、にわかには信じがたいというようなことで、まあ、向き合っておられたようですね。でもまあ、結果往来でですね、これで、もうこの方はですね、他のこう、さくらんぼの、畑だとか、まあ、さらにひどいところも、これで良くなるな、という実感をですね、持たれたので、まあ、今回はもう本当に非常に良かったかな、というふうに思いますね。まあ、家庭菜園やられてる方もですね、この山川プログラムというね、ホメオパシーと言われておりますけれども、まあ、これをやることによって、畑の土が、ふわふわになるというようなこともございますので、まあ、簡単にできますんでね、ぜひまあ、試していただけたら面白いかなというふうに思います。メッセージをいただきました。読ませていただきます。ヤブタさん、カナエさん、こんばんみ。久しぶりに聞きましたね、この文です。はい。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。無農薬野菜、元気出ます。びっくりって書いてます。すいません、仕事朝早いので、この辺で。いつもありがとうございます。書いていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。はい、サディスティックメガバンドでサイクリング武器を、ブギ聞いていただきました。まあ、サクランボの話なんですけどね、まあ、今回研修で行ったところは二期町というところで、サクランボ園が軒を連ねている。それと、まあ、リンゴもね、非常にこう、たくさん栽培されているということなんですけども、こちらですね、有機栽培。まあ、一般的な無農薬っていう言い方をするのかもしれないですけども、おられないんですよね。で、多分、100軒以上、栽培農家さんあるようなんですね。山の上の方もこう結構あるんですけども、まあ、そちらにですね、まあ、来られて、まあ、雪栽培でやりたいということで、まあ、来られたんですね。まあ、それ、 なのにですね、まあ結構苦戦をしておられる。で、まあそれはですね、今までこう大量に使ってきた化学肥料と農薬で、なかなかこう、いい状態に戻らないと。まあ、継続して化学肥料と農薬を使うんであれば多分いけたんでしょうけれども、そうじゃなしにそれをやめてしまうということで、かなり苦戦をされているということなんですが、ちょっとね、変な話なんですけども、地元の方は、この桜も食べられないんですね。手を出さないというか、口にされないんですね。で、まあ、なんでかなって言うと、ああ、そうやろうな、ということで、やっぱり化学肥料と農薬の使用量、ということなんですね。で、まあ、軒並み、桜んぼ園があって、直売所があって、まあ、見るからに美味しそうな取れたての桜んぼがですね、非常にこう安い値段で売られているということで、見るからに美味しそうなんですけども、この、作ってる現場、補助、それから、やり方とかこうしてしまうと、まあ、なかなかちょっとこう、なんだかなという感じになるんですけどね。まあ、これは世の中の仕組みと多分しょうがないことだというふうにまあ思うんですけども、まあ、今回言った、その、朝日農場、朝日さん、まあ、この方は無農薬でやりたいということなんですが、近所の人にこの話ができないということを言われてましたね。農薬使わずにやりますとか、やってますとか、農薬かけてませんとか、化学肥料使ってませんとか、いうことを、まあ、言ってしまうとですね、まあ、非常にこう気まずいこう空気感が生まれるということがあるんですね。まあ、これ、不思議なもんなんですけども、まあ、みんながこうやってる中で、一人こう、オーガニックである。で、まあ、それ、取れたら取れたでね、またちょっとこう、おかしなことになるんですが、取れないとやっぱり周りの方が心配するんですね。大丈夫か、それ、そんなことやって、その、頑張る気持ちはわかるけど、っていうことで、まあ、いろいろこう、指導していただいたりとかですね、まあ、あるんですけど、まあ、私の地域ではね、まあ、あったんですけど、無農薬でやっていて、畑に、ギシギシが生えていた。で、隣の方が、親切でそのギシギシにね、除草剤をかけて、枯らしてくれと、いうようなことがありました。まあ、その、なんていうんですかね、常識を測る尺度というか、ちょっと違うのかもしれないですね。日常的にこうやってること、実はそれが、別の人にとってはこう、よろしくないことであったりとか。まあそういうこともあるので、まあそういうね、メンタルな部分でまあ非常に苦労されてるなぁということを今回随分こう感じてきましたね。で、まあその農場をですね、できれば良くなってほしいということで、まあいろんなこうプランをね、お伝えしてまあ帰ってきたんですけども、まあ第一にまあ土を良くしようということで、まあなかなかこれ難易度高いんですけど、まあ、1年、2年ぐらいである程度こうね、良くなっていけば、やるオペレーターさんもね、いけるということで、どんどんこう、加速度が増していくのかなというふうに思いますね。まあ世の中でね、オーガニックのサクランボってなかなかこう、ないそうですけども、まあ非常にこう、高額で取引されているということなんですが、その方はですね、本当にこう食べてもらいたい子供さんたちに、普通の値段あるいはそれ以下でこう食べてもらいたいなということもちょっとこう、漏らしておられたので、まあ、応援をしてですね、そういうこう、安全安心で美味しいさくらんぼ。まあ確かにその補助でね、食べたさくらんぼは、今まで食べた中で多分一番美味しかったかなという感じでございましたけどね。来年は、安全安心で美味しいサクランボがたわわにこう実ってるということをイメージしながらね、一年ちょっとこう頑張ってもらって、まあバックアップ応援しながらね、来年またこう行けたらなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、YMO でコスミックサーフィンね、聞いていただきました。まあ、自然栽培といえばですね、こう、収穫量が少ないということがよく言われております。まあ、一般的にまあ言われるんですけどね。まあ、今回ですね、去年の春に、栽培体系が完成しまして、今年の1月、ニセコにおられる服部さんと言われるね、自然栽培やられてる若手の方がおられるんですが、日本酒の醸造の勉強をしてきたということで、その場所で必要な菌をその場所に集めるというのが、日本酒を作る、まあ、基本になるということを習得されたそうなんですけどね。その話を聞いて、あ、ひょっとしたらと、いうことで、今年の試験項目が決まったんですよね。で、まあ、どういう試験をやるかっていうと、例えば、トウモロコシを作るときにはですね、トウモロコシが好きな菌を培養して株元に、あるいはトマトならトマト。っていうやり方なんですけども、人参は人参、豆は豆、ほうれん草はほうれん草、カブラはカブラ。まあ、いろいろあるんですが、まあ、その中で、メイクイン、ジャガイモのメイクインなんですけども、これに与える光合成細菌を培養するときに、ジャガイモを餌として放り込むんですね。で、それ、その放り込んだメイクインを餌にして光合成細菌に増えてもらおうかというやり方で光合成細菌を培養しました。で、それが早くに完成したのって、ジャガイモをですね、これが4月の19日、畑の種芋を巻きました。で、すぐにその上に光合成細菌、ジャガイモが好きだろうという菌を集めた光合成細菌を巻いたんですね。まあ、だいたい1リッターで10メーターぐらい、巻くんですけども、それをやりました。で、その後ですね、まあ、順調に、木は育って、まあ、いい感じかな、ということで推移をしておりました。で、先日、7月の20日だったんですけど、それをこう、試しに掘ってみたんですね。そしたらですね、すごい状態で、メイクインがゴロゴロ、出てきました。で、出てき方が半端じゃないんですよね。もう本当にわさわさのゴロゴロで出てきてくれたんですね。で、まあ、あまり嬉しいので、まあ、写真も撮りましたけど、測定をしてみたんですね。一株で何キロついてるかな、というので、測定をしました。で、まだ小さいものもあるので、このままあと1ヶ月置けばですね、それも全部、肥大して大きくなるということなので、それをちょっとこう加味して鉛筆舐めながら計算するとですね、一株で、1.5 キロの芋がついてるということになったんですね。で、これはまあ少なめに見てますけど、もうちょっと多分いくだろうということなんですね。で、まあどういうことかっていうと、普通栽培でだいたい一旦あたり3トンっていうふうに言われてます。で、自然栽培であれば、せいぜい1トンか2トンいったらいい方かな、ということなんですけども、これ計算すると、4トン半というね、通常栽培の 150% の着地が可能だな、という予測になったんですよね。で、毎日こうずっと畑見に行ってですね、こう、ジャガイモの様子とかこう見てるんですけど、まあ、週に2回ぐらいね、試し掘りこうして、ずっと来てるんですけども、さらに調子よく太っていってくれるので、まぁ、あ、ちょっとね、形がいびつで二次成長したりとか、まぁ、見栄えはよろしくないんですけど、とにかく大きい、重たい、たくさん取れるということで、まぁ、あ、食べてみたらですね、味もいいし、越冬してないのに 甘みもついてきたということでね、まぁ、あ、これはヒットやなぁと。いうことで、まあ、どういうことかっていうと、食糧難にも十分対応できるんじゃないかというようなことが、ま、言えます。それから自然栽培なので、手間もいらない、資材もいらないと。何もしないと。種芋をまくだけ。しかも種芋はですね、 昨年取れたもので小さくて出荷できないもの、まあ、それを集めてコンテナに入れたのを適当にこう入れる、まあ、こう使い回しでね二十数年間やってるんですけども、まあ、それでもこう十分 これだけの芋が取れるということが分かってまいりました。まあ多分8月のお盆過ぎぐらいからぼちぼちこう掘っていくかなという感じでね、今はまだちょっとこう試し掘りの状態ですけども、まあこういうことがね、一つこう完成をしております。まあ興味のある方はですね、こうぜひこうやられたらいいかなというふうに思いますね。まあ肥料使わないで、種芋を入れて、で光合成細菌、培養するときにジャガイモを使って培養して、その液を巻くだけと。これでこう、たくさん、びっくりするぐらい取れるというね、面白い話が、出てまいりました。ぜひこう、試されたら面白いかな。あっちもなった、こっちもなった、私もよ、みたいな感じで、ちょっと盛り上がって面白いかな、というふうに、思っておりますね。メッセージいただきました。読ませていただきます。コーヒーギルンさんですね。たびたびありがとうございます。マルヒクツバレは模写したものです。この画像は全く自分で写メを取りに、ちょっと待ってください。
はい。
いいですか？はい。眠たいですが、やっぱり最後までお聞きしています。ありがとうございます。お賽銭悲しいですね。まあそうなんですけどね。その方、神聖さが、まあ、よほど困っていた方じゃないかなというふうに考えた方がいいですね。あんまりこうね、怒りの感情って良くないので、まあ、その人が助かって良かったなぐらいに思っとけばいいんじゃないでしょうかね。借りたのかな、必ず返しに行ってほしいですよって書いていただきました。必ず。許す許さない関係なく必ず返しに行ってほしいですと。すいません、僕個人の意見です。明日食べる米。愛国神社の神様は義理がたい神様で書いて、ザキ、明日。何でしょう？映画あるんですね。すみません。気がつきませんでした。申し訳ございません。画像をですね、つけていただきました。この表示というところを押すと、なんかこう、いつもとちょっとこう、ね、コーヒー牛乳さんのタッチと違う、こう、水彩画で、なんか、ちょっとこう、幻想的な感じですかね。素敵な絵を打っていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲の方をお届けしたいと思います。こちら。
自由し金持ちは、わがまま者で、役人なんぞは威張るもの。こんな浮世絵生まれてきたが、我が身の不運と諦める。お前この世へ何しに来たか、税あり息を払うため。こんな浮世絵生まれてきたが、我が身の不運と諦める。米は南京、おかずはきな粉、牛や馬でもあるまいし、朝から晩までこき使われて、死ぬよりマシだと諦める。汗を絞られ、油を取られ、血を吸い取られて、その上に放り出されて、踏んづけられて、これも不運と諦める。苦しかろうが、また辛かろうが、義務は尽くさにゃならぬもの。権利なんぞを欲しがることはできぬものだと諦める。 長いものには巻かれてしまえ。泣くこと資本家にゃ語れない。貧乏は踏んで病気は不幸、時を自節と諦める。諦めなされよ、諦めなされ、諦めなざるが無事である。私は自由の動物だから、諦めきれぬと諦める。
はい、香川亮さんで諦め節聞いていただきました。まあ、今日はですね、二木町で行われた、まあ、研修のね、様子を中心にこうちょっと話をさせていただいたんですが、まあ、この方はですね、屋久島におられて、果樹をやられてました。朝日、浩二さんっていう方なんですけどね。で、まあ、その、将来そこで着地するという前提で、家事をやられてたんですが、まあ、オーナーさんもですね、譲ってあげるよということでこうやられてて、で、一生懸命その土壌改良をしてですね、かなりこう、良くなったということで、まあ、本格的にやろうかということだったんですが、まあ、よろしくない土がよろしくなるとですね、オーナーさんが、いや、やっぱり、のちょっと嫌かな、ということで、まあ、そこを非常にこう、曖昧な感じで、なんて言ったっけみたいな感じでね、すかされたらしいんですけども、まあ、それが非常にこう、ショックで、まあ、北海道のね、ニキソに来られたということなんですが、今回こう、来られた場所がですね、ちょっと古い農場なんですが、お家が2軒あるんですね。で、一つは、ちょっと古いタイプのお家で、仏間があるようなお家なんですが、もう1軒はですね、比較的新しいお家で、まあ2軒あってですね、今回研修員が、参加された方20名来られたんですが、そこで寝食ともにこうできるぐらい、まだまだ余裕があったんで、まあ、今回ですね、初めてこうやられて、まあ、オーナーさん、朝日さんもその感触をこう掴まれたということでね、まあ、これからどんどんこうやっていきたいということを言われてました。で、まあ、私は、そちら初めてこう寄せていただいて、20名の研修員の方とね、こう、寝食共にして、こう、いろいろやって、まあ、久しぶりにね、こういう形でこうやらせていただいたんです。が、まあ、一日だけのね、日帰りの研修もいいんですけど、まあ、こう、夏の期間ですね、こうやってこう、みんなとこう、寝起きしながら、生活を共にしながら、自然の中で、自然の農業を学ぶということがですね、まあ、何かこう、今までと違う、スタイル、一つのこう、スタイルで面白かったな、ということでね、すごい、なんか行ってよかったな、と。いうふうに思っております。まあ、ただですね、一人で2機町まで運転して行って高速使わないと6時間ぐらいかかるんですね。で、まあ、行きは結構こう気持ちが上向いてるんで良かったんですけど、帰りはさすがにですね、ちょっともう厳しいなという感じで、まあ、へばってしまったんですけど、まあね、時間さえ追われてなければ、のんびりぼちぼち、まあ、行ければいいかな、ということでね。まあ、ルートも、今まで使わなかった南ルートをこう使って、四国湖羊蹄山の横を通ってね、今までこう見たことがないこう景色を楽しみながら。で、また、オートバイの方たちがすっごい多いんですよね。で、まあ、それがね、前にこう、いっぱい走ってたりとか、すれ違うだけでもね、結構こう面白いな、ということでこう見ておりましたね。まあ、今年はね、多分もうないかなですけど、この間巻いた作物が、9月の中旬下旬ぐらいには、収穫時期になるので、その時はこう収穫でやるとか 言われてましたんで、ひょっとしたら行かしてもらえるかなということでね。まあ、片道6時間はちょっとこう厳しいですけどね。まあ、ちょっと、うまくこう浸食して作物が育ってくれて、まあ、収穫ができるところまでね、行けば、またみんなでね、こう、来れる人集まって盛り上がれたら楽しいなと。まあ、そういうお付き合いもまたこう、趣があっていいなというふうにこう感じておりますね。それでは、今日最後の曲をお届けしたいと思います。こちら。はい、岡林信康さんで26番目の秋、聴いていただきました。まあ、この歌詞の4番目に、この頃とても不思議なことがある。とても愉快で、そのくせ寂しいようなというフレーズがあるんですけどね。なんかこう不思議な歌でしたね。そうこうしてるうちに今日もですね、お別れの時間が来てまいりました。冒頭にこう、少しだけ触りをお話したんですが、明日ですね、7月30日木曜日でございますが、今日ミキサーをやっていただいております。かなえさんのですね、昔話、お話し会がございます。どちらであるかと言いますと、西三条通りの2丁目、永昌寺という立派なお寺がございます。入り口は西三条の2丁目にあるんですけども、そちらの本堂で19時から21時まで、一応大人対象ということでございますが、一緒に行けるお子様は大歓迎ですよということで、エントリーフィーお菓子がついて500円ということでございます。まあ、興味のある方はですね、お出かけいただければなというふうに思います。来週はシンプルライフトカチの出番ですね。次のムギャラボスの放送は8月の12日になっております。再放送は8月の2日10時からですね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。You answer questions that are true. Is it
I can take on.